辻堂のやつ、とうとう死にましたよ。腹心の者が多少手柄顔にそう報告したとき、平田氏は少なからず驚いたのである。もっともだいぶ以前から彼が病気で床についたきりだということは聞いていたのだけれど、それにしても、あの自分をうるさく付け狙って、仇を、あいつは勝手にそう決めていたのだ。仇を打つことを生涯の目的にしていた男が、キャツの土手っ腹へこの短刀をぐっさりと突き刺すまでは、死んでも死にきれないと、口癖のように言っていたあの辻堂が、その目的を果たしもしないで死んでしまったとは、どうにも考えられなかった。本当かね？平田氏は、思わずその腹心の者にこう問い返したのである。本当に何にも。私は今、あいつの葬式の出るところを見届けてきたんです。念のために近所で聞いてみましたがね。やっぱりそうでした。親子二人暮らしの親父が死んだのですから、息子のやつかわいそうに、泣き顔で看護家のそばへついていきましたよ。親父に似合わない、あいつは弱虫ですね。それを聞くと、平田氏はがっかりしてしまった。屋敷の周りに高いコンクリート塀を巡らしたのも、その塀の上にガラスの破片を植え付けたのも、門長屋をほとんどただのような家賃で巡査の一家に貸したのも、屈強な二人の書生を置いたのも、夜分はもちろん、昼間でもやむを得ない用事の他は、なるべく外出しないことにしていたのも、もし外出する場合には必ず書生を伴うようにしていたのも、それもこれも、皆ただ一人の辻堂が怖いからであった。平田氏は、一代で今の大寝台を作り上げたほどの男だから、それは時には随分罪なこともやってきた。彼に深い恨みを抱いている者も、二人や三人ではなかった。と言って、それを気にする平田氏ではないのだが、あの反響乱の辻堂老人ばかりは、彼はほとほと持て余していたのである。その相手が今死んでしまったと聞くと、彼は、ほっと安心のため息をつくと同時に、なんだか張り合いが抜けたような、寂しい気持ちもするのであった。その翌日、平田氏は念のために自身で辻堂の住まいの近所へ出かけて行って、それとなく様子を探ってみた。そして、腹心の者の報告が間違っていなかったことを確かめることができた。そこでいよいよ大丈夫だと思った彼は、これまでの厳重な警戒を解いて、久しぶりでゆったりした気分を味わったことである。詳しい事情を知らぬ家族の者は、日頃陰気な平田氏がにわかに快活になって、彼の口からついぞ聞いたことのない笑い声が漏れるのを少なからずいぶかしがった。ところが、この彼の快活な様子はあんまり長くは続かなかった。家族の者は、今度は前よりも一層ひどい主人の憂鬱に悩まされなければならなかった。